なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のなずさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、東京のチートイさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。
さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は5月24日の水曜日でございます。だんだんとね、本当にね朝晩の冷え込みの差がねなくなってきて、一日中ね暑いよなんていうね日もちょっとずつ増えてきました。先日はですね東京33度ぐらいかな、真夏日みたいなね日が2日ほどありまして、もうとてもじゃないけど寝る時とかも布団もねかけるのもしんどいし、家にいて何もしてなくても汗がこうじわーっと出てくるようなね感じがして、まだね梅雨入り前なのにっていうね。まあその後はねまた気温が落ち着いてくれて、今はね平均20代大体5度行くかどうかみたいなね、非常に過ごしやすい毎日ではあるんですけれども、ちょうどこの放送されている5月の24日水曜日翌日からはですね、私北海道ツアーがありまして、札幌釧路 2days とね回ってくるんですけれども、釧路はですね今時期まだまだ寒いです。なので東京の感覚で釧路に行ってしまうと、もうね寒暖差でやられてしまうレベルなので、このぬる方、お越しいただける皆さんはですね、まあ、北海道の方がねほとんどだとは思うんですけれども、暖かい格好でね、5月のね終わりぐらいだからっていうね意識ではなく、本当に3月ぐらいのね3月ぐらいの東京の気持ちでね、暖かくしてぜひ来ていただけたらと思います。ということでですね、今週のテーマに早速入っていきたいんですけれども、その前に、今週はですね質問メールをいただいておりまして、嬉しいですね、こういうね質問も大歓迎ですから、岐阜県の感激さんからです、このようなメッセージをいただいております。質問メールをします。私は洋服を買うときどうしても同じようなファッションになってしまいます。柄とか色味は違えどファッション的には同じものを選んでしまいます。シータンは洋服を買うときそのようなことはありませんか？ファッションや服の色など買う前に決めてお店に行ったりするのですか？女性は多彩なファッションがあるし、装飾品もあってファッションで遊べますねと、このようなね質問をね感激ちゃんからいただきました。ありがとうございます。私ねこれに関してはなんですけれども、そのようなことはありますね。やっぱりね人間だから好みっていうのがあるんですよ。なのでだいたいね、あこれ可愛いなって直感で思った時っていうのは、だいたいいつも買ってる服屋さんだったりとか、いっぱいこうテナントが入ってるショッピング施設とかで、ね、どこどこのお店に行こうって思って目的を決めて行ってれば別なんですけど、ね、たまたまふらっとこうね立ち寄ったお店で、あこれ可愛いなって思ってパッてブランド見たら、あいつも買ってるとこだみたいなこととか、あとは色味とかも、私はどっちかというとね明るい感じの色が結構好きで、赤とかピンクとかあと白青とかでもね水色のちょっとパッと華やかな感じの色を選んだりとか、あと柄物がね結構好きだったりとか、好みはね似ちゃうね、似ちゃうもんだと思います私は。ただし、私これね私的なこだわりなんですけれども、毎日ですねみんなにやっぱり歌が一番なんですけど、目でも楽しんでいただきたいんですよ。なので2週間以内に同じ服は着ないようにしたいっていうのが私の、まあ、持論というかね意識してることなんですよ。前にもね 配信かラジオかでお話ししたことがあると思うんですけど、やっぱりね、生のライブだけではなく配信とかでも皆さん私のことを毎日見てくださるじゃないですか。その時にやっぱり、あ、今日はねこういう色の服着てるんだ、可愛いねってね、なんかね、あ、今日はこんな服なんだって目でもやっぱ楽しんでもらいたいなっていうのがあるので、同じ洋服はどんなに気に入っていても2週間は開けたいなっていつもねそんなことを思いながらね朝洋服を選んでおります。で、あのこれね同じようなことはあるんですけど、でも結局似たようなものをね選んでしまったとしても着回し方によっては全然違う風にね着ることができたりとか、まあ、シャツ一つにしてもね前を全部ねボタンを開けて羽織るだけにしてカーディガンみたいな風に使うこともできるし、前を全部締めてねあのジーンズとかでちょっとワンピース風にね着たりとか、一個のね洋服に対してもいろんな着こなし方もあると思うし、あとはねたまに冒険しますよ私。なんか最近ね似たりよったりの服だからたまにはねこういう色の洋服に挑戦してみようとか、同じようなねだからタンスとか開けると結構ね似たりよったりの色のね洋服が揃っていたりとかするんですけど、この間は白い服を買ったから今度はねちょっと黒にしてみようとか、でそこでまたね新たな、発見があったりもしますし、面白いですよね。だからやっぱりねあのファッション私も洋服すごく大好きでね、暇があればウィンドウショッピングとかもねしに行っちゃうんですけれども、やっぱりね毎日洋服って絶対着るものだから楽しめた方がそりゃいいですよね。だからちょっとね私の話が参考になったかどうかは分かんないんですけれども、服の色とかはね特に決めてないかな。だから、ね、お店に行って、あ、この服かわいいな、何色にしようかなって、そこで初めて色を選ぶような感じ。あとはマネキンがね着てる洋服がこうあったとして、あ、これすごいかわいいなって、でも別の色ないかなと思って他の色を探しに行ったりとか、何色の洋服を買いに行こうってあんまりないですね。だから洋服欲しいな、見に行きたいなっていうタイミングでふらっとウィンドウショッピングをしていいなって思ったらそこのお店に入るみたいな感じかな。なのでそうね本当に行き当たりばったりじゃないけど、その時の気分によって入るお店とかも変えますし、ただ好きなブランドはやっぱりあるのでお店に行った時にチェックはしますね。ここのショッピングモールには私の好きな何々のお店が入ってるかなっていうのを確認したりとか、あとはあ、でもたまにあるかな、たまにね私の好きなブランドがあってそこのブランドのお洋服が入っているお店を周辺マップとかで探してわざわざそこに行くってこともごくまでにありますね。うん、なのでいずれにしてもねやっぱり楽しめることが一番だなと思うので、感激ちゃんちょっと参考になったかどうか分かんないんですけれども、ファッションについてねいろいろと語らせていただきましたね。ということで本当にね夏場とかだとね重ね着とかしないで1枚でね羽織れることとかも増えるんですけど、冬とかって寒いのは嫌なんだけど重ね着を楽しむことができるんですよね。だからこのお洋服の上にこれを重ねたら可愛いんじゃないかとか、カーディガンもね1枚ちょっと普通のワンピースで夏だったらねこれ1枚でいけるんだけども、秋口のちょっと肌寒くなってきた時はこのカーディガンを合わせてみようとか、そうこれね男性はあんまり分かんないかもしれないんですけど、私はね女性の皆さんもねみんながみんなそうかとは限らないんですけど、私は結構洋服選ぶのに時間がかかっちゃうタイプで、遠征とかねツアーに行く時とか極力荷物を減らしたいから、この1枚でどんだけの、着回しっていうのかな、着回しができるかとか考えて、遠征の準備をするとなかなかね終わんないのよ、ねこのお洋服がすごく可愛いからこの洋服を持っていきたいなって思っても、あ、でもこの服とこの服合わないから結局ね荷物が2倍になっちゃうなとかね、1枚の上着を持っていくってなるとそれに合うものをね選んでいくので、あ、これは合わないこれは合わないみたいな感じで、すごいね遠征準備に一番時間かかるのって洋服の準備なんですよ。だから 朝行く時とかも、私のね一人バトルっていうオリジナル曲にね、何着てこう歯を磨こうっていうねワードが入ってるんですけど、何着てこうで悩むことがめちゃくちゃ多い。でもだからこそファッションは面白いなって思う時もねすごく多いです。ということで、感激ちゃん参考になったかなどうかなっていう感じなんですけれども、ファッションについて質問をいただきましたのでお話をさせていただきました。ということでここで阿部静香のオリジナル曲今を生きようという楽曲をお届けしたいと思います。聴いてください。
笑顔でいれたらいいじゃないか、溜まってたって時は過ぎる、失敗しても経験は残る、やらないと後悔が残る、悔し涙でも種は育つ、ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。困ったことがあったなら、その出来事を忘れないで、その経験がやがて乗り越える糧になる、一歩踏み出した時否定という風が吹く、うまく進めない時応援という風が吹く、溜まってたって時は過ぎる、失敗しても経験は残る、やらないと後悔が残る、悔し涙でも種は育つ、ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう、今を生きよう、今を生きよう、今を生きよう、今を生きよう。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で今を生きようをお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマでお届けをしてるんですけれども、今回のトークテーマはですね、もしあなたが1日だけ変身をすることができるとしたらというねテーマにさせていただきました。皆さんにですね大いに妄想を、膨らませていただけたらなと思います。今回のねキーポイントは1日だけっていうとこなんですよね。だからもし生まれ変わるとしたらとかね、そういうことはね今までもやったことあると思うんですけれども、1日だけなんですよ。なので本当に自分がね体験してみたいことだったりとか、やってみたいことだったりとか、そういったものをですね皆さんから聞けたらなーなんて思って、今回のねテーマにしてみました。ちなみに私はですねやっぱりねこうトップアイドルとかトップのシンガーソングライターの方たちとかでやっぱりテレビとかでさ一日だけでもねその方の気持ちになってみるというか、実際にちょっとね経験してみたいなって思ったんですけど、でもこれって自分自身が叶えていきたい夢でもあるんですよ。だからねこうなれたらいいなじゃなくて叶えるとして、このことはね叶えるとして、非現実的なことで言うと、これラジオメール募集の記事にも書いたんですけれども、空をね飛んでみたいなとかね、鳥になって何も考えずに優雅に空を飛んでみたいなとか、あとドラえもんになってみて、まあ、そもそもドラえもん自体が架空なんですけど、ドラえもんになって、そしたら一日中何でもできるじゃないですか。それで実際に困ってる方たちの力になったりとか、ドラえもんになってみたいなって ねえ、空飛びたいと思ったら飛べちゃうし、どこどこ行きたいと思ったら行けちゃうし、それが全部叶えられるってすごくないですか。なのでドラえもんになりたい、ね、4次元ポケットが欲しい。はい、ということで、皆さんからのメッセージ早速お読みしていきたいと思います。串野のロマンちゃんからです。ありがとうございます。もし1日だけ変身をすることができるとしたら、鳥と魚や深海生物かもしれません。人には体験できない感覚や経験をしてみたいです。危険なことは除きます。空を飛ぶ感覚、気流に乗る感覚、息継ぎを心配せずに自由に泳ぐ感覚、酸素がなくても海の奥深い深海で生きられる生物たちの感覚、一体どんな感覚なんでしょう、ということで、ねえ、これはね、私がね、鳥になって空を飛びたいっていう感覚と同じかもしれないんですけれども、そう、魚ってね、こう息継ぎとか確かに何もね考えることなく海のね世界を楽しむ、これもねやってみたいことではありますよね。まあ私はね、皆さんに話したか分かんないんですけど、お水がね実はちょっと怖くて、だいぶ克服したんですけど、過去にね溺れてしまった経験があって、それ以来ねプールとか海とかがちょっと怖くなってしまったっていうのがあるので、海の生物になりたいとは思わなかったんですけど、でもイルカとかね、なんかちょっと憧れはありますよね。イルカの背中にこう乗ってるお兄さんとかさ、ショーとか見ると、あ、なんかイルカっていいなって思ったりとかするわけよね。まあでもどっちかというと私は空を飛びたいの方かなね。だからロマンちゃんはね、実際に自由にね泳いだりとか、そういうね人には体験できない感覚を経験してみたいっていうことでね、すごく素敵だと思います。夢が詰まってます。まさにロマンですね。はい、ということで、次行きたいと思います。静岡の方からねメッセージいただいております。ありがとうございます。そうは問屋が脅しますさんね、ありがとうございます。今回のテーマ、一日何かになりたい。今は忙しくて休めていないので、家で飼っている猫のライになりたいな。自由奔放で好きな時に寝て、好きな時にご飯を食べて、ゆっくりしたい。とにかくゆっくり休みが欲しいです。シータンの周りにはいつもたくさんの人がいて楽しいし、みんなに前向きにしてもらえます。これからもシータンの歌を聴いて癒しをもらい、前に進んでいこうと思います、ということでね、すごい嬉しいメッセージをねくださってありがとうございます。いつも配信にもね来てくれて本当にありがとうございます。そうではね、ゴールデンウィークとかね、そういうの全く関係ないお仕事、むしろゴールデンウィークとか週末こそ忙しくなるお仕事をねされてる方だと思うので、なかなかねまとまった長期の休みとかも取れにくいと思うんです。だからこそ猫っていいよね、わかるよね。猫ってさ、なんであんなに自由なんだろうね。ね、自分が甘えたい時だけ寄ってきて、で甘えたくない時に私たちが構うとシャーってするのよ。ね、なんかさ、そういう自由なね、何にも考えずにさ、ぼーっとね猫になってしてみたいものですよね。すごい気持ちわかりますね。メッセージありがとうございました。これからもねお仕事頑張りすぎずに頑張ってください。いつでも配信でもお待ちしております、もちろんライブでも。では続きまして、串野のひろちゃんからです。一日だけ変身したいもの、それは仮面ライダー。子供の頃からの憧れ、今のような電動や、ライトがピカピカするようなものではない形だけの変身ベルトでしたが、それを買ってもらって腰に巻き、風呂敷をマフラーにして、バイクの代わりに自転車で仮面ライダーになったつもりで遊んでいたものでした。当時一緒に遊んでいた少し上のお兄ちゃんが自分で器用に工作用紙を使って仮面ライダーの仮面を作ってかぶっていたのを見て、おいらも欲しいと親を困らせたりもしました。そういう思いもあったので、息子が小さい頃は仮面ライダーの変身ベルトやら小道具やら買い漁ってあげました。最近新仮面ライダーという映画が公開されて、当時のことを思い出しましたが、今テレビで放映されている仮面ライダーはやはり別物。初期のちょっとミステリアスで独特な雰囲気の仮面ライダーがおいらは好きです。ということで、まさに変身ポーズで本物の仮面ベルトをつけ、ジャンプもキックもできる強い仮面ライダーになってみたいと思います、と。いいですね、夢があふれてますね。私もね、小さい頃セーラームーン、 美少女戦士セーラームーンが流行ってた時にね、実際にねムーンティアナクションとかね、なんかこう分かんないかな皆さんね、あの実際やったりとかしてね遊んでました。で、私のお姉ちゃんはね、秘密のアッコちゃんっていうアニメにハマって、テクマクマヤコンのおもちゃをお母さんに買ってもらって、テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、なんとかになーれって言ったら本気で変身できると思ってたみたいなのよ。ところがなんぼと泣いても返信ができないから、すごい泣いてお母さんを困らせたっていう話を聞いたことがありますねえ、やっぱりちっちゃい子のってそういうのにすごく憧れますよね。だからそれをね、自分の息子さんにもねしてあげたひろちゃん、素晴らしいと思います。その息子さんがね、また大人になった時にね、なんかね、自分のお子さんだったりとかに同じことをねしてあげるんだろうなって、そうやってね、遊びとかね、なんか伝統みたいなものは語り継がれていくものなのかななんて、そんな風に思いました。でも昔も今もね、人気のアニメって変わんないですよね、本当に素晴らしい。ひろちゃんありがとうございました。では最後に、岐阜県の感激さんからです。もし一日だけ変身ができるとしたら、江戸時代の徳川家康に変身をしてみたいです。おーすごい。江戸時代でも戦がなくなった後の安定期の江戸時代です。将軍徳川家康の生活ぶりを体験したいですね、経験したいですね。朝昼夜の食事や鷹狩りなど、どのような感じで生活をしていたのかが気になります。案外徳川家康は質素な生活をしていたんではないかと想像しますけどね、と。これすごいですね、徳川家康さんに変身してみたいですって、すごい、なかなかね私の中ではない発想でしたね。え、戦がねなくなった後の生活っていうことなんですけれども、逆にね、当時の徳川家康さんが今のこの世の中に来たらびっくりするだろうね。だってさ、このね、江戸時代の当時も、まあ、レジとかさ、そういうのあったかよくわかんないけどさね、買い物とかでどういう風にねお金をやり取りしてたかとかは全然わからないけども、でも今って AI がね発達したりとかして、あと今ほらファミレスとかでもさ、ロボットが料理を運んできたりするじゃない。あとはレジがね、人工っていうのかな、あれかな、機械になったりとかして、自分でセルフだね、セルフに変わってたりとかして、従業員がいないんだもん、そこに。だから昔の方たちが今のねこの現代社会に来たらびっくりすることがすごくたくさんあると思うし、私たちがもし徳川家康さんなり、昔のね世界に今タイムスリップしたとしたら、どうやって生きていくんだろうってすごい頭を使うと思う。だから私はね、もともと昭和の人間だからね、まだ携帯電話とかもね今ほど普及してなかったけど、今のね、最近の若い方たちって、なんか私が言うのもあれなんですけどね、携帯がない時代だから待ち合わせするにしても遅刻絶対できないしね、ちょっと遅れるっていうやり取りができないからさ、その場でずっと待ち続けなきゃいけなかったりもするし、あとは、どうやってね、もう当たり前のように存在するものが存在しなかったりすると思うから、一回ね、その昔のね方たちと今の私たちがこうタイムスリップで入れ替わってみたらね、どんだけ便利でどんだけ不便なのか、でそれに伴ってどんだけ頭を使わなくなってしまったのかっていうこともね、如実にわかりますよね。だから感激ちゃんのこの発想はね、さすがだなと思いましたね。どんな風に生活をしていたのか知りたいって、で知った上でね、それがまた私たちの生活にね、何かしらこうヒントをね与えてくれるんじゃないかなってね、勉強熱心な発言をしてしまいましたが、歴史が苦手な阿部静香でございましたということで、皆様からね、あの一日何か返信することができるとしたらっていうことでね、お話をさせていただきました。ではここで一曲、タイムスリップではないんですけれども、タイムカプセルというね、楽曲をお届けしたいと思います。聴いてください。
誰よりも早かった、大きなスイカを頬張ってママおかわり、褒められたくてたくさん食べた、綺麗な海もキャンプも思い切り楽しめる、 ために頑張れた。毎日がワクワクで、毎日がキラキラで、待ち遠しかった夏、大好きだった夏。松に林花火の音、ああ今日も残業か、こんな日だって早くは帰れない。浴衣姿を眺めながら電車に揺らんで、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。最初の方にもねお話をしたんですけれども、明日5月の25日からは北海道ツアーが始まります。5月の25日木曜日、札幌のライブバーバヌスさん、そして翌日5月の26日金曜日、私の地元釧路ホームにさせていただいておりますアコースティックカフェホーボーさん、そして5月の27日の土曜日は釧路チューリップ&花フェア、はい、こちらは野外のライブとなっておりまして、万が一、雨天時はですね、場所がね確か武道館だったかな、雨天の時はですねまたブログ等でお知らせをさせていただきますが、ライブが完全になくなるっていうことはないので皆様ご安心ください。そして翌日5月の28日日曜日、この日はですね、私東京に戻ってまいりまして、東京の八王子駅前にある横山町公園という公園でアートムーチョというねイベントに参加をさせていただきます。こちらも野外なんですけれども、阿部の出演は4時からとなっておりますので、ぜひフリーライブです。皆様、お越しいただけると嬉しいです。6月に入ってからも関東のライブがあります。6月の4日日曜日、埼玉県川口駅前の街角コンサート、こちらも野外のフリーライブとなっております。ぜひですね埼玉に歌いに行くのめちゃくちゃ久しぶりなので、楽しみに行かせていただきますので、ぜひ皆様今から予定をね開けておいてもらえると嬉しいです。その他にも告知したいライブたくさんあるんですけれども、今日はもう時間になってしまったので、ぜひブログ、SNS、日々の配信などなどで情報をキャッチして、皆様お越しいただけるときに応援に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくしくいるため 魔法みたいだね。